ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は春菜さんが岡本や虎ノ門っていうところに行ってきたので、その話をします。
用事があって東京に行くことになり、日帰りでもまあ行けない距離ではないんだけど、うちがまあ愛知県で名古屋から東京までだから、でも一応念のために前入りしてその用事を済ませて帰ってくるので、まあ、空いた時間に自分のその行きたいところ、せっかく東京行くならこういうとこ行きたいなっていうのをバババって調べて、行ってみたっていう話。
で、いろんな万年筆屋さんに行ったという言い方でいいんかな？行きたいところというのは。
そう、今また、まあアナログのブームもあって、万年筆に入れるインクを、まあいろいろ探していて、で、そういうのってインターネットでもちろん商品は買えるんだけど、通販すれば。でもインクの色とかさ、書き心地って試してみないととか、その紙、実際に自分が使ってるノートとか紙に書いてみて初めて、あ、こんな色なのかとか、こんな書き心地なのかっていうのが、もろに出てくるアナログの商品で、で、せっかくそういう東京行く機会があるなら、そういう商品をたくさん取り扱っているところ、万年筆とか万年筆用のインクを取り扱っているお店に行きたいなと思って、今回全部で3店舗行ってきました。
で、その、なんとか虎ノ門が圧倒的になんかすげえ良かったんだよね。
そう、岡本屋虎ノ門っていう、ほんと虎ノ門の駅から歩いてすぐ、出てすぐのところにあるお店がもう最高だった。
うん、なんかね、珍しく春菜さんが興奮しているっていう感じで、すごい、すごい盛り上がっている感じで。
まあ行ったのが月曜日の午後、だいたい2時か2時40何分ぐらいに入店っていうかお店の前で写真を撮って。
よく覚えて、あ、写真があるからね。
そう、写真を撮って、で、2時半かな。で、1時間ぐらい付きっきりでそのインク探しを手伝ってくれて、お店の人が。で、レシートを見たら、だいたい3時半過ぎに、購入した時のレシートが出てるから、ほんと1時間ぐらいずっとお店の中で、いろんなインクを試させてくれて。
そのいろんなっていうのは、どんくらい試したの？
試した数、実際に紙に出してもらった数で言ったら、多分20色ぐらい。
20あるね。
で、そこのお店は、トノ&リムズっていうトノリムインクっていう通称言われているインクをすごいたくさん取り扱ってくれているお店で。
ブランド？
まあブランドだね。うん、で、そこのインクが、まあ、試せる状態で壁にブワーって並んでて。
何個ぐらいあるのそれは？
もうなんか200、300とかそんなレベルの。
あ、200、300レベルのインクが試せるんや。
試せる。言ったら全然試せるし、
うん、
あとその、お店にいた、ピーちゃんっていう岡本屋のその店員さんが、まあ、ツイッターアカウントとかでやってるんだけど、めちゃくちゃその、詳しくって、どういうのを探してるとか、イメージとか伝えると、そのインクソムリエしてくれる。
インクソムリエしてくれる。
こんなインクどうですかみたいな、その、
オンラインで、ボランティアっていうか、趣味で答えてくれているの？
あ、趣味、そのオンラインのツイッターアカウントでもなんか答えてくれてるし、その行った時、お店に実際にそのピーちゃんっていうスタッフがいて、付きっきりで、このインクとかどうですかって言って。
めっちゃマンパワーというか、その人がすごく良かったってことなんや。
まあ、その人がすごくよく知ってるし、実際に試せるその環境とかもあるし、どっちもかな。そのお店の中に、まあ、ちょっとしたスペースなんだけど、テーブル1個分ぐらいのスペースがあって、そこに座って実際にその試せる、まあ、試し書きって言って紙も置いてあるし、自分がその持ち込んだノートとかにその試して書くとかもできるようなスペースが一角にある。
先客がおったら使えんってことやんね。
まあ順番にとかなんかな。
運よく1時間付きっきりやったよな。
そう、運よくお客さんが誰もいなくって。というか、そもそも、その、売り場面積で言ったら、そんなに広くない。で、1階と2階がお客さんがまあ普通に入れるお店で、その3階から上に多分商社っていうか、普通に会社が 営業っていうか、
その。自分とこの会社がってこと？
そう、自分とこの会社が。
あ、自社ビルの1階と2階が、店舗っていうか、ショールームっていうか、そういう風になっているっていうイメージなん。
そう。で、その、なんか営業をしているのも、月から金までとかなんだよね。土日やってないとか。
会社やな。ショールームやな。うん、商業店舗というよりも。
で、もちろんその、オンラインとかもやってて、オンラインでその通販で買うこととかももちろんできるんだけど、やっぱその今、インク、実際に自分の目で試してさ、こんな形なの、こんな色なのかとか、こんな書き心地なのかっていうのをやっぱ試したかったから、わざわざお店に行って、まあ試させてもらって、で、選んでもらってっていう。
最終的になんかその良いインクは見つかったの？
めっちゃいい感じのインク。
それは春菜が存在を知っていたりとかそういうやつ？
ね、一個は存在は知ってたけど、今回全然買おうとは思ってなかった。
はあ、あ、そうなんや。
で、もう一個のインクは存在自体全く知らなかったインクを勧めてくれて、で、面白いのが、その書いた瞬間はめっちゃ青いインクなんだけど、乾いていくうちに緑に変わる。
それってさ、いいの？
いや、面白い、その書いてて。
面白いのはわかるけど、それは良いものなのか、それが良いのか。
そうで、その青い部分もちょっと残しつつ、緑色も出てくるっていう、そのなんていうの、グラデーションっていうか、ムラムラが。
塗ったインクの量によってムラになる。
そう。で、書いた時のその風合いっていうか、そういう感じが、まあ、今回探してたのはなんか青いインクが欲しいなと思って探してたんだけど、まあ、自分が好きなのはそういう揺れるインクとかっていう言い方するんだけど、一色でさ、均一のインク色じゃなくて、ちょっとなんかムラがある、ムラムラってこう色が変わったりとか、薄いとこと濃いところがあるみたいな、そういうインクも、まあ、自分の中の好みで、そういうのを探してるっていう話から、じゃあ多分これとかお好きだと思いますよっていうので。
すごいね。その、こういうのが好きで提案してくれるんや。
そう。青のインクじゃないんだけど、これとかもおすすめですっていうので、勧めてくれる。
で、青のインク、あれ緑を買ったって言っとったっけ？
緑を買った。
あ、じゃあ見事にその乗せられたというか、そういうことだよね。
そう。だから最初の方は、その、希望に合うような感じで何色か
出してくれ。あ、そっか、20試したやつ。
あ、そうそうそう。で、だんだん、これとこれだったら、こういう、こっちの方が好みですみたいな感じで、なんか喋ってるうちに、だんだん、春菜さんの好みはこういうのんじゃないか。で、さらに、そのピーちゃんが過去試した、インク知識とか、そういうのを全部踏まえて、じゃあ、こっち系の、こういう種類のインクが、いいんじゃないかなっていう感じ。本当になんかもうワインのソムリエと同じような感じで、いい感じに進めて。
もう圧倒的にやっぱその人の力やね。その人の和力とデータベースというか知識と両方があってこそっていうやつやね。
まあ、それに関しては本当にその通りで。だから、わざわざそこのお店に、店舗に行って、
ああ、そういうことね。
そう、変えたことがすごい価値があるわけね。があった。うん。
またあったら行く？
また東京行く機会があれば行くと思う。
そして買ってしまうと思う。
あ、そしてそこで買うと思う。わざわざそのお店で買いたくなるような、
うん、
まあ、接客だったし、その体験だった。
ああ、素晴らしいね。その、やっぱあれだよね。わざわざ買いに行っていい思いをして帰ってこれた。
そうそう。話してる時とかもさ、その全然、こう、売るつもりがないっていうか、その、
多分そうなんやろうな。
そう、押し付けとか全然なくって、で、ここで試して、で、こういうインクが好きっていうのが分かれば、その通販とかで買う場合にも、その、検討がつけれる。大体この種類のインクなら、自分が求めてるインクなんだろうなっていう目星がつけれるようになるから、ここでいっぱいその試し書きして帰ってくださいみたいな感じで。
すごいね。もう別にもうあれ、文具界のインク界の発展のために働いているんやね。
そう、もう自分がまあ好きだし、でそこのお店でそのメーカーというかそのインクを作っているところとコラボしてオリジナルの色 作ったりとかもしてますとかっていう、そういう話を聞いたりとか。
ああ、そういうのはあれだね。いろんな好きな人の意見を吸収した人だからこそできる能力みたいな感じはするね。全く無駄になってないね、そういう接客が。
で、そういうのもあって、めっちゃ面白くて楽しい、東京旅行でした。
あの、一個春菜の話を聞いて思ったのがさ、やっぱその、わざわざ紙で書くということをデジタルで再現しにくいものがやっぱ好きになるのかなっていうことを思ったりして、均一に書くのだったらさ、iPad で簡単にできるじゃん？が、そのわざわざ塗ってから色が変わるとか、その色が変わる部分と変わらない部分があるとか、それをおそらく再現しようとするアプリは相当出てこないだろうし、相当ないだろうし、その紙に返ってきたからにはそういう感じのものがいいっていうのは意識はしてないかもしれんけど、そういうのってあるんかな？
まあそうだね、意識はしてないけど、そのできることとできないことっていうのはもう明確にあるって思ってるし、こういう気分の時はアナログで、こういう気分の時はデジタルでっていう、その自分の中での使い分けみたいなのもある程度はある状態。
うん、だからアナログにはアナログならではな要素を基本的には求めたくなる。
で、やっぱその紙に書いてる時の音、なんか紙とペン先が擦れるシャラシャラシャラっていう音とかも、こうペン変えたら全然音変わるし、下敷き入れたら全然音変わるし、そもそも紙が違ったらその滑り具合全然違うしっていうところの情報量みたいなのは、どうあがいても iPad にはやっぱ出せなくって。
まあ iPad はカツカツ味気ないからね、そこは。
まあそれでもさ、 iPad の Apple Pencil のペン先の材質を変えるとか、ペーパーライクフィルムって言われるザラザラした表面のあのフィルムを貼ったりとかすることで、まあある程度はいけるんだけど、やっぱ種類が限られているし、自由度は全然高くはない。で、まあそれはどっちがいいとか、どっちが優れてるとかっていう話じゃなくって、その自分が使いたい気分とか、自分がその調子が良くなる、乗りやすいその方法とか道具によって、そのアナログとデジタルとを今もずっと使い分けてるとか、使い続けてる。どっちかだけじゃなくって、常に量とかバランスは変わっても、どっちもずっと使い続けてってるっていうのが、もう多分10年以上、もっとか。
じゃあ次回、どういう基準で2つを使い分けると幸せになれるのか。
それはもう個人個人。
まあ、春菜の例え、話でいいんじゃないっていうのを、次回できることを期待しています。ということで今日は春菜さんがお仕事で行ったのに、なんか万年筆屋で大満足して帰ってきたっていう話なのかな。
ちゃんと仕事もしてきたよ。
はい、ということです。